東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月22日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日は11月22日いい夫婦の日ということで、この日に入籍される方も結構多いということで、もしされた方がいたらおめでとうございます。私たち夫婦は結婚記念日12月1日なんですけど、毎年お互い忘れてて、あ、今日結婚記念日だねみたいな会話をしたことが、結婚してからこの方一度もないんですよね。お誕生日はお互いに祝おう、2人でご飯食べようっていう感じがあるので、年に2回そういう記念日があったら十分かなと思ってて、それ以上記念日増やすのちょっと2人とも性格的に無理だなっていうところがあるので、逆にそれくらい大雑把な人と結婚できてよかったな、自分が大雑把なんて、なんて今思いました。はい、感謝してます。はい、さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社東海 DX 推進事業部理事事業部長の田島義和さんをお迎えします。私たちの暮らしに密着した生活インフラサービスを提供する東海の DX の取り組み伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社東海 DX 推進事業部理事事業部長の田島義和さんをお迎えします。田島義和、1967年埼玉県熊谷生まれ。1922年に株式会社東海入社。 LP ガス部門の業務を一通り経験し、2003年より静岡本社勤務、2011年よりエネルギー事業部門の部長とコールセンター長を兼務し、2015年に副事業部長に就任。2017年東海ホールディングスに転籍し、主に出島とコールセンター高度化を推進。2021年に基幹システムの再構築のため東海に戻り、 DX 推進事業部の事業部長に就任。東海はガスの供給事業者として1950年に創業されたということで、すごく長い歴史もありますが、住宅関連とかアクア事業と展開されているということで、改めてこれまずは東海について教えていただいてもいいですか。
はい、株式会社東海につきましてはですね、多彩な商品を扱う東海グループの中でもですね、住生活の部門を担っております。エネルギー、それからアクア、宅配水であるとか浄水サーバーのもの、それから建築設備事業、不動産など、またセキュリティ、保険など生活に不可欠なサービスを提供している企業となります。
従業員の方の数とか事業規模はどんな感じになってますか。
はい、従業員につきましては社員がですね1631名、となっております。事業規模につきましては、国内向けのエネルギー事業というところで、静岡県を起点にですね、東北から九州まで LP ガス、都市ガスを80万件のお客様に供給しております。また先ほど来話をしましたアクア事業につきましては、全国向けの宅配水サービスと、最近では給水型の浄水サーバーのサービスを展開しておりまして、20万件のお客様にご利用いただいております。
生活に根ざしたサービスを展開されているということで、生活インフラに近い形のものが多いかと思うんですが、はい、これ東海さんとしてすごく DX に力を入れられていると伺っているんですが、その背景ってどんなところにあるんですか。
はい、創業もですね1950年ということで、非常に古い会社です。また法律もですね、 LP ガス関連の法律というのが非常に古い法律となっておりますというところで、紙が非常に多いところになります。例えば書面交付であったりですね、保管しなければならない書類なんかもですね、非常に多いというところで、なかなか業務改善が進まない状況が続いておりましたが、 ようやくですね、法改正がありまして、電子化できる書類も増えたというところ、また、タブレット等で便利なものがですね、増えたということで、現場作業もですね、問題なくできるということから DX に力を入れるようになりました。
確かにこれだけ大規模でそのインフラによっていて、また LP ガスっていう部分とかを聞くと、確かにちょっとまだまだ紙が多いのかなって想像してたんですけど、現場レベルでももうかなり、じゃあデジタル化は完了までいかなくても進んでるっていう感じ
ですね。少しはちょっとこう減ってきたかなと、はいはい、今タブレットでですね、本当にやるようになったので、だいぶ減ったはいいんですが、まだまだ多いというのが今現実ですね。
確かに事業の隅の隅までそれを、ね、網羅させるっていうのはなかなか時間がかかることなんですかね、はい、ちなみに基幹システムの再構築を行っているというふうに伺ってたんですが、これは基幹システムっていうのはその全サービスにおけるシステム、会社のってことです
ね、そうですね、現状ですね、基幹システム再構築ということで、うん、当会の事業のですね、全てがですね、この、古い基幹システムを、使っております。非常にですね、先ほど来話をさせていただいた通り、いろんな事業がありますので、巨大な、システムというふうになっております。歴史もですね、約50年利用しているというようなところもありまして、それこそ消費税のない時代から、はい、使っているというところになります。でまず今現状ですね、法人系の事業のシステムをですね、パッケージシステムに移行している最中となっております。まず、法人系事業を外すということで、処理をですね、多い、本来のガス事業にですね、特化できるというところで、本格的に取り組むことができますので、並行してですね、今ガス事業の方の要件定義も進めて待っております。
これ基幹システムを変える、再構築するっていうのは本当に大変な作業かと思うんですけれども、はい、何年タームくらいでこう任務が終わるというか。
そうですね、実はですね、自分が今まではちょっとホールディングスにですね、5年ほど前までおりまして、結局基幹系システムの再構築とやったんですが、やっぱり経験がないというところ、事業経験とあとシステム経験両方がないとですね、なかなかこう進まないというところもあって、なかなか進まないところで、自分の方がですね、とりあえず戻ってこいというところで戻りましてですね、はい、3年ほど前からですね、実はこの基幹系システム再構築を、立て直しをちょっと図っているというところになります。
これ一番大変なことってどのあたりになりますか？
そうですね、事業領域が非常に広いというところ、それからあとやっぱり古いシステムでやってるということで、なかなかですね、現場レベルでいきますと、それこそ事業所が80事業所ほどあるんですが、事業所ごとにですね、やり方が違うというところがあって、なかなかですね、それをルール化、共通のルール化をしなければいけない、それをシステムに反映するというようなことをですね、やらなきゃいけないんですが、その整理が非常に大変というところもあります、
はい、確かに。しかも50年前からのデータが蓄積していたりとかってすると、本当にこう同じルールでデータを求めていくっていうのは大変なことですもんね。
そうですね、なので、新しいシステムに変えるということは、やはり仕事のやり方もですね、変えなきゃいけないと、そこにはですね、まず気持ちの面ですね、やっぱり現場の人間も新しいシステムだから新しい気持ちでやるんだというところの植え付けもしていかなきゃいけないもんですから、一気にはできないという大きな障壁もあります。
確かにシステムだけどんどん新しくしていっても、それを使う現場の方々に理解していただかないとっていうところありますもんね。
はい、
両輪で進めていらっしゃるということで。
そうですね、
はい、はい、そしてエネルギー事業におけるデジタル化ということになってくると、先ほど現場レベルで結構もう紙が廃止されてデジタル化しているっていうふうに伺ったんですが、逆にこうお客さんとしてサービスを受ける時の顧客体験っていうのも変わってくるんですよね、きっと。
そうですね、はい、先ほどちょっと話をさせていただきましたタブレットですねについても、お客様の最初の接点というと、当社では入居の手続き、アパートなんかに入った時に最初にガスの回線を依頼するかと思います、はい、その際にですね、点検とですね合わせて各書類にですねサインをいただくという行為があります、こちらがですねタブレットに変わるということで、今までは紙に何回も名前住所、でハンコをいただいたりとかということが非常に多かったんですけれど、タブレットに変えたということは、各作業もお客様もサインは1回だけとか、あと、住所等についてももともといただいている情報をですねそのまま印字していますので、確認だけしていただくような形にできるようになっておりますということで、当社の作業も楽になるんですが、お客様のですね負荷というのもやっぱりかなり改善されるというところになっております。
確かに引っ越しの時ってバタバタしていて、ただでさえいろんな業者の方に出入りしてもらって、ああってなりますもんね、はい、あれがないと。
ないです。
なるほど、はい、こういろいろと本当にあの長い歴史の中でこう変革が進んでいると思いますが、多分こう田島さんが改めて今ホールディングスから現場に戻られたりとか、こういろんな社内の中でも人事がある中で DX どんどんどんどん進んでいらっしゃるのかなと思いますが、特に進んだのってこの何年くらいっていう感覚ですか？
そうですね、まあ、ホールディングにいた時にはですね、あのどちらかというとですね、デジタルマーケティングという領域でですね、うん、やっておりました。ただですね、やっぱりあの先ほどもお話した通りアナログな会社というところで、なかなかですねデータがですねあるようでない、蓄積はされてますが、まあ、陳腐化してしまっているというところもありますし、どれが一番最新であるかっていうのもわからないというようなところもありまして、そういった部分も含めてですね、ようやく取り組めたというところで5年ほど前くらいですかね、から、まあ、本格的にまあ、こういった DX というキーワードをもとに動くようになったのかなというふうに思っております。
でも日本って本当に歴史が長くて小さな企業がたくさんあると思いますけど、多分皆さんそれぞれに今一生懸命この時代の過渡期でこう変革についていこうとご苦労されているところですよね、
はい、そうですね、まあ、なかなか難しいところではありますし、やっぱり技術ですね、当社だけでできるものというのも限られておりますし、うんうん、まあ、外で確立したシステムとか、まあ、機能ができた段階でですね、あのやはり当社もそれを取り入れるというようなところで、うん、例えばうちですと、あの毎月の作業としてはこの検診という作業があります、
はいはいはい、
あのこの作業もですね、昔は手検診で紙に書いてやってたと、
う
ん、はい、副写式の紙に書いてお客さんとか置いてくるというところがありました、
ありましたね、
はい、でそれがまあ時代とともにですね、まあハンディターミナルとかタブレットによって、まあ、お客様のところで入力をして、その場で印字をしてくるというタイプに、今ほとんどのところは変わってるではないかなというところです。でごく本当に最近ではですね、まあ、LPWA という、まあ、無線の通信機器の親分みたいなものがあるんですが、はい、まあ、そういったものを使いながらですね、自動で検診を取るようになっております。
現場の負荷もだいぶ減ってるんですね。
そうですね、ただやっぱりここらもね、あの検証していただく方もいらっしゃらないというところもあって、こういったものをね取り入れてるというところになります。
なるほど、ではここで一曲お届けしてさらにお話を伺います。前半では東海のエネルギー事業、インフラ事業における DX 伺ってきたんですが、顧客データってっていうのが多分本当に様々なデータが蓄積されていると思うんですけど、その顧客接点情報のこう利活用についてちょっと伺っていきたいなと思うんですが、
前半にですねお話をさせていただきました LPWA というあの無線の通信機器のデータがあるんですけれども、まあ、こちらの情報はもちろんですけれども、当社でいくとあの例えばガスの所有器具情報であったり、顧客訪問の時にですね得た情報というのがあります、うんうん、あのそういった情報ですね、ガス事業者ってまあ実は非常に持っていると、うん、あのお客様の生活のですねリズム等が分かるような情報をですね非常に持っているんですが、そこが活用されていないというのが今現状ですというのが、うん、まあ、どこの会社さんも一緒かなというふうに思っております、うん、で、まあ、この中でもですね、あの今現状はやっぱり一部の本当に限られたごくわずかな情報だけを使って営業していたりとかっていうことも非常にありますけれども、うん、まあ、当社自体がですねもともとこう営業会社というところもありまして、実際には営業活動を幅広くやることですね、大きくまあ成長したというような企業というところもあります。ただやっぱり今後ですね、こうまあ人口も減っていくと、労働人口も減りますし、また営業っていうね職業自体がですね、まあ、嫌われる職業でもありますので、できるだけまあ効率の良い営業活動っていうのをまあ実現しなければならないというところで、まあ、あの顧客データをですね統合管理するCDP というねカスタマーデータプラットフォームというものをですね、うん、構築をいたしました。
はい、いや今確かに田島さんのお話聞いてハッとしましたけど、そのガスだったりいろんなこの東海さんのインフラを活用しているご家庭の生活リズムって確かにすごい手に取るように分かってしまうっていうすごいデータですね。
そうなんです、
はい、
何曜日の何時ぐらいが一番いるとかって分かります、
そうですよね。それをこうこれだけ大規模に展開されていたら、それを確かに活用したまた新たなこう事業っていうのはできそうなものですけど、現状は特にそういった利活用っていうのは今構築している部分
うそうですね、あの実はですね、は
い、
まあ、この構築にあたって、まあ先行してですね昨年までにですね、うん、いろいろなちょっとテストをしております、実際にですねエリアを絞ってですね、うん、営業員に渡せる情報として、うん、このお客さんはこの器具、まあ、ガス器具をそろそろ欲しい時期 で、うん、でかつお客さんのいる時期は何曜日の何時ぐらいにいるよ
なるほど。
という情報を営業サイドに渡して実際に回っていただいて、はい、どれくらいの確率で合ってるかというような実証試験みたいなのは昨年までちょっとやってきたと。
それって、はい、一主婦としてすごい不在のやっぱり働いてるんで不在の時間が長くていつも宅配員の方に不在でごめんなさいっていうくらい不在票をもらっちゃうんですよ、はい、なんかそういうところの宅配サービス会社との連携とかってそういうデータの受け渡しとかってしていいんですか？
そこはですねさすがに第三者提供になってくるので、はい、
あそっかそれってダメなのか、は
い、本当にですかね、まあ、お客様にちゃんとしっかりとですね、はい、まあ、了解得た上であればいいですけれど、あ、なるほど、まあ、なかなかそこは了解得にくい部分でもありますので、まあ、社内のサービスのために利用させていただくというところですね、うん、あとはやっぱりどうしてもガスということで保安上も非常にですね、うん、大事なもんですから、お客様がどの時間帯に使っていて、例えば全然関係ない夜中にずっと使ってる、これであればこれ異常なので、
うん、そういうのも検知してくださるんですか？
24時間365日私 GX も担当してるんですけど、コールセンターも担当してるものですから、はい、24時間365日監視をしております、
うん、そういった意味では確かにインフラ企業ならではのその顧客を守るっていうところでデータを利活用っていうところはすごい大事な視点ですよね、はい、そしてDX によってこう事業が効率化されているというお話前半でもいただいたんですけど、こう逆にこう顧客目線で顧客満足度向上にもいい影響があるのではないかと思いますが、そのあたりいかがですか？
そうですね、先ほどの話通り機関システム再構築前ということで、うん、まだ大幅なですね効果というのはまだこれからというところになりますけども、実際までこれまでですね取り組んできたこう DX、まあ、細かな DX によってですね実際には事務系の生産性といったようなものが2割ほど向上しております、うん、単純にいきますと1人当たりの処理できる件数ですね、1人当たりの担当する件数になりますけど、それが2割ほど増えているというようなことになります、うんうん、それからコールセンターの関係についてもですね、これは自分が過去10年前からコールセンター担当いろいろしてたので、はい、ここら辺も高度化をしております、うん、ここら辺でですね、つながりやすさというところの向上させたりとか、やっぱりそこは最終的には顧客満足度にしっかりとですね影響しているというようなところになっております。
なるほど。あとコロナ禍でこうデジタル化とか DX に対するアプローチ意識かなり変わったと思います。コロナ禍ね、家にいなきゃいけないっていう時間もすごく長かったですし、なんかそういうあたりのコロナ禍を経ての変化っていうのは御社内で何かありましたか？
当社ですと本社中心になってしまうんですが、ちょうどコロナというところでワークスタイル改革ということで、グループを挙げてですね、それこそですね本当に個人の机をなくすというぐらいの取り組みをしておりました、うん、今まではですねロッカーであるとか引き出しにいっぱい書類が紙書類がいっぱいありましたと、はいはい、自分もですね200冊以上ファイルがありましたけれども、はい、この機にですね全部捨てました。で必要なものはすべて PDF 化して、データ化して、保存するというようなところで、一人当たり本当に50センチ角のロッカーしかないというようなスタイルにですね一気に変わったというところで、社内でのまずペーパーレス化が進みました、うん、もちろん会議なんかでも、紙資料はなしにしろということで、私も非常に厳しくやったもんですから、ペーパーレス化が進んだのかなというところになります、これによってですね実際に印刷する時間であったり紙代の削減というところにもしっかりとつながっているではないかなというふうに思ってます、
そういったペーパーレス化とか、DXIT 化っていうのを推し進めるっていうのかで、もちろんトップダウンっていうのは大事だと思うんですけど、なんか他にこう、はい、誰も取りこぼさずにこうみんなで進めていくっていうことで注意されたところとかってありますか？
声かけですかね、何でしょう、まずは上長が率先してやる、はい、これ大事で、テレワークっていうとどうしてもやっぱり監視の届かないところで仕事をすることになるっていうところもあって、なかなかやっぱり信用してもらえないではなくて、まずは信用するから始まり、ちゃんと報告をさせる、だから今まで以上に、ほうれん草ではないですけれどもしっかりできるようになって、逆にできない人はテレワークをやらないっていう選択肢をね、しっかり取らせるということで、統一を図りつつも、牽制もしっかりかけて効率よくやるようにさせたっていうのが今現状かなというふうに思ってます。
じゃあ確かに意外とこう出社して人と密にコミュニケーション取った方がはかどるって方も結構いらっしゃる印象で、それはそれで自由選択ができるっていうこと、
そうですね、特にうちの事業部が一番多分テレワーク率高いんじゃないかな、半分ぐらいは結構いない です、はい、ただやっぱりそれは家庭の事情であったり、うん、まあ、お子さんの、ね、状況であったりによってももちろん変わりますので、うん、うまく使っていただきながら、あと、まあ、当事業部についてはですね、フレックスなんですね、うん、コアタイムなしのフレックスもやってるので、はい、それこそあのお子様が帰ってくる時間に一回抜けて、うん、でご飯食べさせ終わって一通り終わるとまた復帰して、うん、仕事するということで、うん、うまい時間のですね使い方をしてもらえるようになってるかなというふうには思ってます、
じゃあ女性にとってもライフステージ変わってもすごい働きやすいいい職場ですね。
そうですね、まあ、比較的と事業部自体がですね女性が非常に多いです、うん、まあ、コールセンターはほぼ9割が女性ですし、開発系とかシステム系の、ところもですね半数近く女性が実はいますというところで、うん、はい、まあ、それこそお子さんを、ね、持ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますんで、うん、まあ、うまく逆に女性の方がですね時間きっちり働いてくれるっていうところはございます。
確かに、どこにいても働くとかね、あと脳みそ切り替えるっていうのは結構得意かもしれないですね、はい、なるほど、ちょっといろいろ聞かせていただき大変勉強になりました。来週もぜひまたさらにお話伺わせてください、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社東海 DX 推進事業部理事、事業部長の田島義和さんをお迎えいたしました。インフラにまつわる事業を多く展開する東海さんということで、いろいろとお話を伺っていく中で、着実に DX を全社で進めていっている様子にすごく感銘を受けました。田島さんがこう仕事と、ね、真摯に向き合っていらっしゃる様子も含めて、来週田島さんの仕事の流儀というか姿勢についても伺えたらなと思っております。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。